このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。季節は9月に移ってますが、
どこが9月なのかっていうね、
まだ暑いですね。
本当にね、まだまだ暑いけども、皆さんお元気ですか？
元気ですか？
武田幸男です。
山口です。こんなこと言うの珍しいです、
ね、本当は忘れてたね。ここのとこ忘れてたんですけど。はい、武田幸男です。
ですね、まあ、この番組もちょっとずつ慣れてきまして、スラスラとは言ってないですね、はい、相変わらずゆったりとと言うべきか、はい、のたのたと進んでおりますが、今日は何をお話しするんでしたっけ。あ、今日はとってもユニークなゲスト
を、今日は楽しみですよ、
出ていただけるんですね。なんと北海道からゲスト出演がありまして、
そう、
でもお話は北海道にとどまらず、
そう、
日本全国さらに世界中にという、なんかユニークな方ですね。
もう早く会いたい。
という、大平さんという方に
今日はね出ていただくということで、はい、皆さん本当楽しみにしていて、
はい、
です、
それから、もう一つ今日のお役立ち情報は、頑張って、マイナンバーカードについて、
そう、9月になってね、マイナポイントっていうのが始まりましたけど、
これ何なのって思ってるんですよね、マイナポイント。
そう、
なんか他のカードとくっつくとかなんとかユニークなこと言ってますよね。
なんかすごくね、心配されてる方も多いし、いまいちよく分かんないっていう方も多いかと思うの。なん
か情報が取られるから嫌だとか、なんか
そんなことも言われる、
なんかもう徴兵制の対象になるみたいな極端なことを心配されてる方もいるみたいですけどもね。ちょっと解説、
はい、山口さんがお勉強してきてくださったそうなので、はい、
一夜漬けですけども、
はい、私もねちょっとスマホでね、マイナポイントに登録して
る。マイナポイントの方は私得意じゃないです、
はい、
全部私のところは、うちのかみさんがやっちゃいましたので。
あ、そうなんですね。
全然分かってないですけど。マイナンバー制度の方は頑張って勉強していきたいと思います。
はい、
ゲストコーナーに入りたいと思います。今日のゲストは私お会いしたことがない方なんです。武田さんのご紹介なんです、うん、武田さんちょっとご紹介お願いできますか、
はい、私もお会いしたことはないんですが最近ね、Facebook でお友達になって、もう関西の人もおーちゃん来てくれるのもう待ってるみたいなぐらい、みんな注目している大平さんことおーちゃんにね来ていただきました。すんごく楽しみにしていました。ではちょっとおーちゃんに代わります。自己紹介お願いします。
よろしくお願いします。北海道の、はい、北海道の大平弘明、おーちゃんと呼ばれているものです。よろしくお願いします。はい、北海道なんですけども、はい、北海道なんです、ちょっと広いので、ちょっと場所がどの辺かと言いますと、北海道はダイヤ型をしているとしまして、それを顔に例えます。はい、すると、結構上の方なんですよ。名寄というのは。はい、髪の生え際ぐらいです。人によって違うかもしれないけど。はい、髪の生え際、かなり上の方です。
ギリギリじゃないの。
はい、一番上が宗谷岬という稚内なんですけど、そこから下がってきた方が近いぞという寒いところに住んでおります。はい、
今日も寒いの？
今日はね、さっき、21度と言ってました。けど、昨日の夜かな、一昨日の夜か、寝る前に、見たら11度だったんで、ストーブつけてますよ。
はい、エアコン入れてても21度にはこの辺はなんないですけど、そんな、はい、話を折っちゃいました。
はい、じゃあ、はい、で、普段の活動としては、肩書きを、旅カメラマンとして活動しております。で、まあ、あとは、普段学校の授業、まあ、北海道認定の福祉教育アドバイザーというところでも授業に行きますし、あとは全国で呼んでいただいたところ、大学も含めて、各種学校で、皆さんにお伝えしたりもしています。それから、先ほど言ったように、 旅カメラマンと言ったからには旅をしているわけで、うん、楽しい旅10年前に47都道府県を
全部
一般のお宅だけに泊まるということで、うん、沖縄からずっと365日かけて泊まり歩いたぞということもやったりしてですね、まあ、そのつながりでね、また今でも会いに行って授業をやったりしますし、ちょっと来年の8月になってしまったんですが、コロナの関係で中止になったんですが、4月から本当は世界一周する予定で、はい、25カ国ぐらい回るというのが、はい、来年以上準備されているという感じでございます。はい、
そうですね。
もうね、もう興味もりもりでしょう。何から聞いていこうっていうぐらいね。
まず、日本のことから行きましょうか。
これ、あの。
一筆書きなんで、使い帰って、うん、あの、旅行は行っちゃ帰り、行っちゃ帰りなん
で。これね、実はね、正直に言いますと、4回休憩という感じがあるんですよ。スパッと言いますと、一つは、北海道を拠点にしてたので、函館でユニバーサル上映映画祭の実行委員だったので、12件ぐらい回った時にフェリーで一度福井から函館に帰って、うん、はい、旅の報告と映画さんの映画祭の運営をしたと、うんうん、もう一つが、母の還暦祝いで一度北海道に会ったと、
素晴らしい、
もう一つは野暮用でグアムに行ったと、うんうん、で、はい、
間に
もう一つが、はい、踊りの日本代表でフランスに1週間ぐらい行ってきたと、まあ、休憩っぽくないんです
けど、踊りというのは何の踊り、
北海道でよさこいソーランっていうのがあるんですけど、はい、僕が筑波大学に通ってた時にチームを作ったんです。ユニバーサルソーランということで、みんなが参加できるぞっていうコンセプトで作ったのがですね、はい、日本代表と選ばれたので、
うん、チームに入ってきました。みんなっていうことは車椅子の人もいたりとか、
その時はね、弱視が一人いたけど、僕だけです、うん、このかなり重度という
はいはいはいはい。あ、今ちょっと初めてじゃ持っての話が今日聞こえたかな、
忘れてた、うん、たまに。
そう、はい、カメラマンだけども、今、視力が、うん、
全く光もないですね。
光もない、はい、うん、急に、
あ、そうだ、そういうの言ってなかったですね。24歳の時に、うん、事故で一発全盲になって、うん、現在ちなみに40歳、一発で、はい、一発です、
あ、20年はまだ経たないの
ね。ですね、16年ぐらい経ちましたね。
そうなんですね、うん、そんなおちゃんがカメラマンをやりながら写真家って、うん、写す心の家とか言って写真家っていうの、
そうです、あの心とね、誠ではなくて心と書いて、こう、うん、相手の心と自分の心をこう、なんていうかな、キャッチボールしながらっていういろんなもののこう表情を撮るっていう、まあ撮り方はその視覚以外の4つの感覚、音とか匂いとか温度とかで見えてた時のイメージを頭で作って、うん、それに向かってシャッターを切るみたいな撮り方をするんですけど、
もともとなんか大学で
子供の頃から写真撮ってたんですよ、
写真というのは、はい、
すごいちっちゃな頃から写真をやってて、うん、運動部もやってたんだけど高校の時は写真部も入ってたし、大学の時にはその自分の部屋を暗室にして白黒写真を焼いたりしてたので、
うん、まあもっともっとめちゃめちゃやってたという、
はい、
でカメラを持って旅を47都道府県したってね、あの全然見えない状態で47都道府県一人で、
そうですね、あの沖縄のまず最南端の島に行って、そこでね、まあゴールを宗谷岬滝って一番上の北海道に混ぜるっていうのをね目的にしたので、一番最南端の島に一人でまず行って、ペットボトルで水を汲んで海水汲んでずっと持ち歩いて、そこからずっと一人ですよ、
はい、これはすごいです、
まあ、ルールが一応ありまして、まあ、一応じゃないんですけど、あの、うん、僕のこの旅の目的が、あの僕障害者になってちょっと経ってから思ったのが、うん、困っているのは障害者じゃなくて、どう接していいか分かんない障害も持ってない方ってことがあるなと思って、うん、
はい、
なので、うん、じゃあもっともっと会ってもらって知ってもらったらいいなと思ったので、よし、うん、僕障害者代表ってわけではないけども、みんなに会いに行こう、知ってもらおうっていうことだったので、うん、あの、うん、ホテルとかゲストハウスとか、はい、そのプロの対応だとそのね、うん、もちろん対応あるんですけど、そうじゃなくてもう全然知らない人の家に泊まると、だお金をかけてそのホテルとかに泊まないっていうルールを作って沖縄からやってきました、うんうん、
これ全部泊まらずに済んだんですか？
済みました、済みました、もう大変でしたけど、でもみんな
すごいな、
日本はた
このうち野宿は何回ぐらいあ
ったんですか？今回その時なかったんですよ、本当に、はい、一回もな
かった です、
すごい
な、
あの僕も仕事という覚悟はあったんですけども、九州の下の方で、うん、それこそもうさ長崎とか行く前だろうな、無理だと思ったのが、あのね、虫が多くてハーフパンツだったんで、これ寝られないなっていうことでね、ちょっと思ったのでよかったですよ、本当に、うん、
あの YouTube でね、はい、その今日本、なんだっけ、どういうタイトルでしたっけ、日本47都道府県、YouTube でアップ
して一人旅、はいはい、
はい、YouTube で上げてるのね、はい、ちょっとなんか、はい、いくつか見せてもらったんだけど、はい、資金稼ぎのがすごい面白い、うん、
そうそう、自分の写真をあのスケッチブックっていうのを貼って、こう皆さんに、すいません、全盲のカメラマンですけど、僕一人で旅をしてるんです、しかしカメラマンなので写真も売ってます、1枚200円どうですかって沖縄からスタートしたんだけどでもこの国際通りでやったんですけど、はい、ね、 結構道路、車走ってるんですよ。で、足音が全然聞こえないので、なんか独り言言ってる気分に叫んでるようになってきて、でね、もう全然人が止まってるか分かんないし、で6時間ぐらいやったら、腕がすごいタンクトップだって手を出してたので、もう日焼けで水ぶくれになっちゃって、っていうね、もうなんか、で、結局売れたのは6時間で600円分っていうね、はい。
そうですか。う
ん、やるよねまたはい、その世界一周、うん、来年に、あ、その世界一周のね、はい、ピースボートの話もちょっとお聞きしたいんだけど、うん、どう、いつからスタートか、
予約したのがですね、8月21日から、はい、スタートして、横浜と神戸っていうとこから、こう出て、次台湾って、ぐるーってヨーロッパの方に行ったり、南米の方とか回ったりとか、福岡も行くなっていう感じで、待って、108日間、はい。
全部船
です。そうです。ピースボートという船で回ります。はい、1000人ぐらいの船ですね。
うん、また船の中で濃厚な機会ができそうですね。
そうですね。ね、180時間で1000人の方と過ごすので、ね、これまたすごくまたいい出会いができるっていう、そっちもまた楽しいな。
楽しみですね。
はい。
うん、これあのね、うん、そのピースボートに落ち込んだ時のいきさつもね、はい、あ、いいなと思ってお聞きしたんだけど、
全盲柔道全盲で一人で誰も乗ったことがなかったので、うん、断られてしまったというか、まあ、同伴者を連れてきてくださいと必ず必要だと言われたんですが、うん、ゴリゴリ押して僕無理を言って、ただこれもそれは違うと思うので、自分で乗れるどれだけ動けるのかを一回船で見てくださいとか、ホテルに来て身の回りのことをできるのを見てくださいと、まあ、言ったんですが、やはりそこはね、他のお客さんもいるということで、うん、まあ、同伴者が必要と、うん、でまあ結局ね、まあ、そこから仲間たちのサポートというか、その応援も取り替えがあって、うん、ウィズ・オーちゃんというチームを一緒に乗るメンバーが作って、
うん、はい、今、はい、あのウィズ・コロナって言ってるけど、その前、ね、先だよね、
そう
ウィズ・オーちゃん、先ね。
その YouTube 名でもあるんですよね、はい、でそこでその、例えば30人、オーちゃんの、ウィズ・オーちゃんのチームになってくれたら、1日1人、そのオーちゃんと一緒にいる、うん、でもずっと一緒にいなくてもよくて、うん、例えば、高知に着いたら、うん、港から降りて海外歩くときに、そのピースボートさんとしては一人で歩かないでくださいとかあるので、うん、そこは誰かと歩くとか、うん、うん、すごい、例えば危険なときとか、その船の中でも、ここはちょっと一人で歩かないでくださいみたいなところは、いうサポーターが水郷ちゃんってことなんですけども、そういうことをこう、ピースボートに提案した結果、うん、あ、それだったらじゃあ、大平さん、ね、予約 OK ですってことになって、うん、そうじゃなかったら本当に乗れないという感じ、ちょっと僕、35年間ピースボートさんがね、ずっとやってらっしゃるんですけども、うん、あ、なんか悔しいなっていう気持ちと、はい、でもこれって本当に知られてないから仕方ないんだろうなっていうことで、はい、第一歩、単独で、
うん。そうですよね。それでね、そこでね、申し込むときにね、権利だとかね、そういうことを言わないでね、うん、そういう、提案したっていうのが素敵だなと思って、私聞かせてもらったんだけど、うん、これが本当
は本当は4月に出発だったんですよね。で、2月か3月ぐらいに危うくなってきて、うん、はい、まあ、中止になったと。だから、もともと104回っていう、クルーズだったんで、それが108回っていうね、1年後です。ちょうど1年後ですよ。はい。今頃船に乗ってればと思ってるんですけども。いいです
ね。あー、そうなん
だ。コロナ次第ですね。
そうですね。まあね、日本だけのことじゃないので、ちょっと難しいかなと思いながらも、でもね、やれることはどんどんやっていこうと思ってますし。
そうだよね。心配だけしてても仕方ないもんね、どんなか分からない
ですね。あと1分ぐらいなんで。
うんうんうん、
あ、じゃあ、これ、あと1分ぐらいということなので、ね、これはお伝えしておきたいとかっていうことがあれば。はい、
まあ、今ね、先ほども動画で YouTube というのをね、始めまして、うん、で配信しています。で、まあ、
面白いよ、
はい、コロナでね、いろいろね、オンラインで繋がったり、ラジオで繋がると、家の中で楽しめることとかで、繋がりまた増えてると、逆に持ったりすることもあると思うので、ここはみんなでこうね、ぐっと家の中でじゃないけどもこらえて、どのつながりを作って、この後に次にリアルで会うっていう楽しみをね、ぐっとぐっと作りたい。
楽しみ、はい、楽しみ、ね、大阪にタンデム自転車乗りに来てくれるのすごい楽しみにしてます。そう、はい、
タンデム一緒に乗りたいなと思ってます。はい、うん、はい、ありがとうございます。
お待ちしてます。
ありがとうございます。
あとの音楽もすごく楽しみにしてください、皆さん。はい、
タイトルはさあ行こうやれるさという曲で、僕と相方の友達とで作りました。これは47都道府県を旅した時に旅の途中で作りました。で、これみんなに楽しんでいただきたいので、
うん、
はい、手話とか字幕とか音声ガイドとかをつけたミュージックビデオテイストになっております。はい、うん、
うん、これミュージックスの手話解説とかついてるのを、はい、何を解説してくれるかっていうと、うん、
そうですね。ミュージックビデオの中に僕は47都道府県で撮った動画とか写真がたくさん出てくるので、はい、一緒に旅したような気分。あと音も入ってます。例えば祭りの音とか波の音とか、いろんな音がもう入ってるんで、全員が楽しめるっていう、楽しみ、それぞれの楽しみ方ができるぞっていうミュージックビデオになっております。
はい、はい、ありがとうございます。あとの音楽もすごく楽しみにしてください、はい、皆さん。はい。
おーちゃんが 折りたたみの白杖を伸ばし立ち上がる。暗闇を照らす淡いオレンジ色の明かり、白杖が振り子のように動く。エメラルドグリーンの海、白い砂浜、シルバーアクセサリーをつけた耳、振り返る王ちゃん、口元が微笑んでうなずく。沖縄県波照間島、砂浜に突き立てられた白杖に黒い帽子がかぶせられている。
タイトル、やっと来たね相棒。
函館空港、青白い空に飛び立つ飛行機、
ワンチャンス。
長崎県佐世保、赤い提灯が灯る夜のカフェテラス、
静かな始まり。
函館市湯の川、冬の車道を路面電車が遠ざかっていく。
行く時来る時、波
照間島、砂浜に映る王ちゃんの大きなシルエット。
あと
函館市、大きな葉っぱの下にこぼれる光。
小人なら
まばゆい木漏れ日、紫ピンクなどの光の輪が連なっている。ふと顔を上げる王ちゃん、白杖を握る手がゆっくりと動く。佐賀県鳥栖市、水浸しの道で出汁を引く男たち。函館市、夜空の下に一本の街灯、舞い落ちる雪が星のよう。
ほっぺが冷たい。
初雪。
沖縄の海の底、サンゴ礁をつつく白い杖、
ゆらり揺られて
一緒に泳ぐイルカの親子。
心のど真ん中で、
岡山県集落園、庭園の大きな池、空と雲が鏡のように映っている。京都府北野天満宮、曇り空の下に満開の梅、花びらに手を伸ばす。京都市、お寺の境内に集まる人々、真夏の野外ライブ。佐賀県、線香花火をしている子どもたち、黄色い浴衣の女の子が王ちゃんをじっと見ている。
おー、うまくいってんじゃないの。
お思いやり。
香川県観音寺市、広い砂浜に書かれた三条の文字、そばに白杖が置かれている。
三条。
高知県桂浜、大玉の白い雨粒がアスファルトの上を弾け飛んでいる。
喝采。
大分県湯布院金鱗湖、林に沈む夕日、湖に反射して強い光線が揺らめく。周りに紫色のもやのような光。
偶然の出会い。
パラグライダーをしながら写真を撮る王ちゃん。石川県白山市宍喰高原、小さく見える街並みの上に大きな両足が浮いている。
両手を広げ、
手のひらを太陽にかざす。
いろんなぬくもり。
ここは温度が違うんだ。
高知県香美市物部町、まばゆい新緑、岩だらけの獣道。
痛み分け。
大分県日田市、静かな駅の構内、女学生が通り過ぎていく。
下校の時、
北海道下川町、アイスキャンドルの明かりが灯る道、夜空に星のような雪が輝いている。
はっさりも。
滋賀県信楽山、仙人こと為さん、ぬくもりある木の茶室。
笑みで茶を沸かす。
沖縄県那覇市、夜の繁華街、
心躍れ。
愛媛県松山市の商店街、
城へのメロディ。
大分県日田市、黒のフレンチブルドッグ、
泡展望。
大阪府大阪市、貯金箱を振る小さな女の子、
500円の貯金、愛媛県松山市、袴姿の女性。
お久しぶり、マドンナ。
香川県観音寺市、おーちゃんの帽子をかぶるおばあちゃん。
初対面。日本全国800のメッセージ、山ちゃんから。
いやー、面白かった。気が付いたら弱いとさ、旅をする方法、迎える方法、楽しみましたね。またね、気にしてくんない。いやー、次はわしはおかずに行
くぞ。茨城県つくば市、展示ブロックと生垣の続く道、
歩く4つで、はっはっはっは。また
王ちゃんがカメラを耳に近づける。吹き戻しで遊ぶ女の子、馬の鼻のドアップ、肉厚の焼き椎茸、吹雪いて真っ白な通学路、砂浜に残る足跡、北海道宗谷岬、波照間島の海水を海に返す。沖縄県波照間島、白い砂浜に白杖と黒い帽子が置かれている。
思い出重ねてお疲れさん。
石垣の続く道、青空の下、おーちゃんが出会った旅人とゆっくり歩いていく。
今日の飲み物は最近流行りの機能性表示食品ですね、
はい。
長い名前ですよ、読みますよ、
はい。
糖質の吸収を抑えるお茶、
うん。
京都福寿園イエモンプラス、美味しい糖質対策と書いてあります。どこが名前なんだ
イエモンプラスが名前かしら。
それっぽいですね、そのようですね。
これを飲むと、しつこい、違うな、糖質だね。
糖質を、うん、糖質を吸収するのを抑えます。
甘い、脂質じゃなくて糖質だから、甘いものを食べるときは、もうどうしてもこのお茶を飲んでちょうだいというやつだね。
そうそうそう。これ飲んどくと吸収が抑えられますよ。
うん、どうなのかな。
飲んでみましょうか。
甘いものもなんもないけど。
うん、
はい、今ちょっとスタッフの顔のをねちょっと見てみましたけど、甘いものも何もないけど、
うん、何もないいいんですよ。どうですか、味は。
お茶です。
お茶ですね、普通のお茶ですね。
はい、お茶です。
大体こういうものですね。いや、普通じゃな普通の方がいいんだと思いますよ、う
ん。いや、もうあれですよね、緑茶じゃなくてほうじ茶でしたっけ。
そうなんですか。もう書いてるんですけどね、すみません、字が小さすぎて滲んでて読めません。
もうコンパクトペン今度から持ってきてくださいね。
もう本当ですね、どうしてこんな読みにくい。まあ読まなくていいんでしょうね。
そう
読めない字で書いてあるということは、
うん、
もう糖質の吸収を抑えるだけがね、
そう、それさえ分かって、もっとね、
真っ赤な丸の中に白抜きでね、しっかりと書いてありますから。
そうさえって分かったらね、もう最近もみんな喋りながらでもすぐしりちゃんに聞いちゃうんですよね。
うん、
もうね、
いや、これ本当に普通に見ればもうこれは糖質を抑えるという赤い丸の中の白抜きと、
うん、
緑色の丸の中の茶って書いてある、これだけですよ。
あ、普通イエモンはイエモンソナーマークでしたっけね、今まで。
いや、
それが赤になったの。
いや、これこの糖質の抑えるものだけについてるマークですね。
赤い丸。
イエモンの上にそれがペタンとこう貼り付けてあるみたいな、
うーん、
な感じですよ。うん、で、あとはいっぱい書いてあってもう読んでられません。ただ美味しい糖質対策というのがキャッチですね。
うーん、
とりあえず、はい、新商品ありますかで探しに行きましたので。
うん、
まあまあまあ。
はい、今からね、
今気がついた。美味しいの下に。おにぎりが2つ絵が載ってますね。糖質の代表としておにぎりだそうで。
本当？私また甘いもんかと思ったんだけど、
う
ん。
いやいや、糖質って甘いとは限らない。でんぷん質みんな糖質ですよ。
脳の栄養だからね、やっぱし。
そうそうそう。
まあいいか、なんでも、うん。そういうことだそうです。うん、気になる方はね。
身につかないんだそうです。はい。でも美味しかった。はい。
はい。
武田さん、最近マイナンバーカード絡みのなんかお話がいっぱいありますよね。
そう、マイナポイントとかね。
マイナポイントですよ。で、うん、なんか携帯とか使ったりとかうんぬん関係あるんですよね。
そうそう、キャッシュレス決済するときに、それそのなんだろう、ペイペイだとかなんとかペイだとかっていうのを紐付けておくと、
できない、してないとダメなんですね。
そうそうそう、そうすると2万円以上使ったら、5000円がキャッシュバック、ポイントバック、キャッシュバック、
あとで見ます。
あ、そうなんですね。
ということです。で、まあ、というのも、ね、そもそもマイナンバー制度というのが日本にできて、
うん、
なかなか、浸透しないんですよね。
うん、
で、皆さん実感したのは、特別給付金でしたっけ、コロナの。
はいはい。
あの時にマイナンバーカードのありなしとか、
そうですね、
影響あって、
持ってればコピーだけでいけたんですね。
ね、うん、なことがあって、あ、これちょっと差があるんだなって皆さん気づかれたんだと思うんですけど、ちょっとそもそもちょっと私もよく分からなかったので調べてみました。マイナンバー制度とマイナンバー、マイナンバーカードはマイナンバー制度とマイナンバーとマイナンバーカードはよく混同されますが、
うん、
別々ですと、別々っていうか、きちんと定義するとちょっと違うんですと。マイナンバー制度は、行政の手続きにおける特定の個人を認識するための番号を利用することに関する法律、
要は制度だから、ね、
いわゆるマイナンバー法という法律のことです。
はいは
いはい、
うん、
マイナンバーというのはその法律に基づいて、国内の全住民に与えられた、振り付けられた、12桁の番号のことですと。で、国は番号を振ったんですが、マイナンバーカードというのはその通知を受けた個人が、申請をして、作る、顔写真入りの、個人番号カードだそうです。
はい、私持ってますよ。今日もここに持ってきましたよ。
うん
うん、
ということなんですね。
はい。
で、このマイナンバー制度っていうのはなんで、作られたかというと、もともと日本は自分の戸籍とか住民の台帳に漢字とかひらがなとかで登録してあるけども、
うん、
読み仮名は登録してないんですって。だからコンピューター処理できないんですって。
読み仮名、
読み仮名が、読み仮名を保証、確定させるものが何もないんです。
ほうほうほうほう。
だからどう読み方変えても実は通るんですね。
へえ、幸代さんにしようかしら、
うん、僕ね、志がなると書いて、普通に読めば正義死って読むか、なる死って読むのか知らないですけど、
うん、
私の親は勝手に正義と読むんですね、
うん、
と決めたらしいんですけどね、
はいはい、
うん、まあそれを読むのは自由にできるということなんですけど、要はその特定の人間を、なんですか、個人を特定する方法がない、コンピューターとか、
うん、こんな感じの人っていう今のところなってるのに、うん、ちゃんとビシッと
ビシッといかないんですよ、
うん、まあ、同姓同名も言ってるし、
だからコンピューターで処理できないんですよ、
はい、
ということで番号か振り仮名の代わりに番号を振ろうと、
うんうん、でもね、世界各国いっぱい あるけどね、つけてるとこあるでしょ、
うん、まあそうですけど、うん、まあ要はそういうことなんです、
うん、
日本の場合は振り仮名を振る代わりに、
うん、
番号を振ろうと、うん、いうことでできたのがマイナンバー制度のそこです、
うんうん、
だから、その番号を正しく、個人の名前は正しくコンピューターに読ませるという振り仮名の代わりなんで、このことによってその情報が国に全部吸い上げられたりとかうんぬんとかいうこととは全く別の問題、
うん、結構ね、心配されてる方はね、貯金がわかんじゃないかとかね、いろんな心配されてる方が多いですけども、
うんうん、そういうこととは全然関係ないです。それぞれの行政がやってるときに、うん、あなた様は何という方ですねっていうのをコンピューターに分かせるために、
うん、
皆さん番号を使うと確実にあなたということが分かるというだけで、
うん、
ことだそうです。で、マイナンバーカードは申請しないとできませんのでね、
うん、
12桁の数字なんですけど、これをやってない方が多いんですよね。
多いですけど、やってないと困る時が来ますよ。
うん、まずね、どのぐらい今交付されてるかというのをちょっと資料を見てきたんですけどね、うん、今年の7月現在で全人口の 17% 前後、
うん、
ということは 83% くらいの人はマイナンバーカードは作ってないと
8割ね、
うん、いうことなんで、これをちょっと、いろんなことをやるベースに使うにはちょっと足りないですよね。
そうです ね、番号振ってるだけのところで、うん
うん、で政府はもう少しこれをどんどん進めて、行政のその、まあ、言ったら事務を効率化したいんですよね、
うん、
で進めたいということでいろんなことをやり始めました、うん、で今後ですね、まずそれを後押しするためにマイナポイントという制度を作ろう。
そうですね、それからちょっとお得感を出そうっていうやつですね、うん、で
その後来2021年の3月からは病院や薬局で保険証として使えるようにし、
うん、私保険証毎年なくすのどうしたらいいと思ってたんだけどね、さすがにマイナポイントはなくさないのね、うんうん、
で、21年の秋からは、薬の服用履歴を、そのナンバーの下で管理しようということなので、うん、お薬手帳がいらなくなるということですね、
うん、
どこの病院にかかっても、うん、どんなお薬を今まで飲んできたかというのが分かると、
うん、
でまださらにどんどんどんどんとこう使っていくんだそうです。
はい、いろんなことにね紐づいていって、なんかその紐づき方がね皆さんすごく心配されるんだけれども、うん、でそういう
ことのきっかけとして、まあ、進行策として、
うん、
マイナポイントっていうのが始まったということですね。
あの浸透させるためにね、
そういうことです、
はい、
結構いいことありましてね、例えばあの同じ人と分かればですね、例えば子どもの、支援とかの時の情報が今までこれを申請してこれ知らなかったから申請しなかったなんていうことが結構ありましたけど、
うん、
本人が知らないと何も起こらないところが、自治体の方が逆に同じ番号で、検索すると、うん、あなたこれとこれとこれが該当しますよって言ってこれるようになるんですって、
うんうん、
でそれをその、ポータルサイトっていうのがありましてね、
はあはあはあ、
そこ行くと、いろんなものが、いっぺんに串刺して私に何が使えるのかしらとかいうのが調べられるようになると、
ね、うんうん、
それからあと住民票を取ったりとか納税証明を取ったりとか、いうのも、そのポータルサイトから申請することができたり、
そうなの、
これコンビニでも取れるんですね。そうな
の、どこの県にいてても、あの外出あの旅行に行っててもコンビニに行ってマイナポイント持ってたら住民票とかが取れちゃうというね、うん、100円引きかなんかですよね。
そうそうそう、というふうなことで、まあ、あの皆さんものすごく心配されてる方もいるかもしれませんけども、うん、どっちかというと、まあ、私が期待してるのは、
うん、
これで行政の事務がすごく軽くなって、
うん、
まあ、役所の人方が少し余裕ができて、
うん、
人数が減らせる、または、税金が安くなる、または、他のサービスをする余裕が出てくるというふうなことにつながる第一歩だろうなというふうに思ってます。
あとね、保険生命保険とかね入ってらっしゃる方とか、
はいはい、
私なぜこのカード作ったかというと、母のドタバタ具合で作ったんですけど、
うん、
父亡くなった時の生命保険、違うな、うん、母親の保険が満期になった時、
はいはい、
カードがないと受け取れなかったんですね。
ああ、本人だという。
そうなん、
日本はね、うん、身分証明書ってないんですよ、今までなかったんですよ。
これが保険免許証じゃダメなの、
うん、
マイナンバーカードじゃないと受け取れないっていうね、生命保険関係はそういうのなので、まあ、亡くなった時だけじゃなくて、ね、怪我された時なんかのお金を下ろす時とかももしかすると必要になってくるかもしれない。
そうですね、うん、ですから、まあ、マイナンバーカードというのを、うん、自分で持ってることによって、
うん、
まあ、確実に私は私でございますという、
うん、
身分証明書が全員に配られるってことですよね。
そうそう、今どれぐらいかかるんでしょうかね、うん、これ発行されるまでね、
期間ですか、
うん、
申請すると大体1ヶ月ぐらい、
うん、
かかるそうです、
うんうん、で例えばこの今9月1日から、マイナポイントが始まりましたが、今これマイナポイント、キャッシュバックですよね。これ3月末までですよね。この
ね、あ、そうですね、はい、うん、もう一時的な促進策ですからね。
そう、
うん、
5000円キャッシュバックもらっちゃおうと思う場合は、
まあでも2万円使ったら5000円ですから ね考えようによってはすごく大きいですよ。
そうそうそう、もう、うん、
登録しておくだけ。
キャッシュレス、私も完全にキャッシュレスの人なんだけど、
うん、
便利よね、実際問題。
そうですね、
うん、視覚障害者の人なんか特に私便利だと思うんですね、
うん、
レジ前でごちゃごちゃして小銭落としたりしなくてもいいし、うん、
ということで、まあ、時代は変わりつつありますけども、ちょっと、後ろ向きの発言がたくさん流れてますけども、
うん、
そんなに心配することもないと思います。
そうそう、これって情報を取るのは一方通行っていうこと、私なんか前詳しく聞いたことあるんですけど、大きい箱があって引き出しがいっぱいあって、その何ですかね、保険証の引き出しがあって、なんとかの銀行の引き出しがあって、それぞれは全然つながってなくって、その引き出しだけの中だけで完了するみたいなので、
うん、
こっちのが漏れたからって上の銀行の口座まで分かっちゃうわけじゃないとか。
そういうことです。別々の管理
な、うん、そうそういうことなのだそうです。
はい、
はいはい、
ということで、まあ、これをきっかけにもう少し心配な方はお調べになったらいかがでしょうか。
はい、はい、
今日は、うん、ゲストはユニークですし、お役立ち情報はちょっと理屈っぽかったかな。
そうなの？まあでも、ね、制度っていうのは理屈っぽいもんなら、だから仕方がないよね。
そうですね。
私ね、本当一つ心残りがあるとすればですね、
はい、
そのマイナポイントを、私まだマイナポイントアプリに、マイナバーカードを登録してないんですね。で、今日は両方持ってきてて、この場で、さて視覚障害者の人もできるでしょうかっていうのをやろうかと思ってたんだけども、
ごめんなさい、私が喋りすぎましたね。
で、できなかったので、これは、私ぜひやろうと思って宿題にしているので、 YouTube に撮って公開しようと思います。
おー、そうですか。
はい、また見てください、はい。
どうやって検索したらいいんですか？
竹田ゆきよ。私のね、これまたね、本当に失敗だと思ってるんで、どうしようかな。
チャンネル名？
チャンネル名がね、言うてもね、なかなか検索できへんっていうんだな。どういう風にしようかな。視覚障害者マイナポイント登録してみたぞにしようかな。
みたいな。そんな言葉を連ねていただいたら、おそらく検索
できるように、できる
ように頑張りましょう。
はい、
あちこち拡散してね。
はい、URL どっかに貼っとってもらわなあかんね。
はい、
JBS のページにでもちょっと貼ってもらいましょうかね。
そうですね。
はい、
ところで、YouTube はどうやって撮影してるんですか？自分でカメラで撮ってるんですか？
自分で撮るのもあるし、私がなんか操作してる時なんかは人に撮ってもらう。
カメラマンがついてるんですか？
ちゃうちゃう、ガイドさんとかその辺にいてる人に、ね、職場の人にちょっととか言って、あ、
そういうこと？
そう、インスタントカメラマンというもの。
なるほど。
はい、そのうち山口さんもね、インスタントカメラマンになるかもしれませんけど、はい、よろしく
お願いします。はい、覚悟しておきます。
はい、
今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
また聞いてください。
はい、また来週更新です。
誰もいない。